おはようございます。お祈りをします。私たちの愛する天のお父様、今日ファミリー礼拝で子どもたちも一緒に神様の言葉を聞けることありがとうございます。スーちゃんの福話術を通してイエス様が私たちのお祈りに本当にちゃんと聞いてくださって、どんな嵐も黙れ静まれとその嵐を沈めてくださること、私たちは信じてお祈りするものにしてください。また今聖書の言葉が読まれました。どうか聖書の言葉を通して私たちの心を探ってくださって、そして私たちの心の内にある罪を清め、そして傷を癒し、本当に神様の子供として歩む者に助けるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はコリント人の第一の手紙の13章から1個だけ、取ってお話をします。よく結婚式、そして、婚約式で、この13章の中から、ちょっとずつお話をして、最近ですね、日本の国ではあんまり野球、プロ野球に関心がなくなってしまいましたね。この間日本シリーズをやってたんですけども、どことどこが対戦したのかそもそも知っている人がいますか？
阪神とソフトバンク。
はい、阪神とソフトバンク、ね。1982年のことです。今から32年前ですかね。ちょうど私は1981年に愛知県の西尾市というところの牧師になっていきました。今愛知県から2ヶ月こちらに来てる方がいますけども、愛知県とかですね、中京地区はとにかく中日ドラゴンズ一色なんです。今でもそう、ね、中日ドラゴンズを応援してなければ人にあらずというのがこの地域、特に30年前なんかもっと今よりももっともっともっとすごかったです。私は東京人だったんですが、同じ年の江川が、巨人に入団した時に巨人ファンを辞めました。それからあんまり野球に興味がなかったんで、こっちに行った時にあんまり、興味なかったんですが、愛知県に行くとあまりにもみんなドラゴンズ一色なんで、ちょっと一人だけ抵抗したくなって、日本シリーズの時にですね、私一人で西武を応援していました。みんな周り敵ですね。で、教会日曜日にちょうど試合があった時にですね、教会の礼拝が終わった後で、まあ、西尾の教会は3階建ての本当大きい建物 で2階の牧師館の後ろ側が結構広くてですね、そこは食堂になってるんですね。でお昼ご飯を食べた後でみんなで日本シリーズの応援をやるわけです。ラジオをつけてですね、でみんな中日の応援してるんです。私一人で西武に点が入ると一人で「おお!」とか言うとみんなに後ろ入れてこう先生はいかんとか言われながらですね、こうやってました。まあ一人でこうへそ曲げてやってたんですけど、まあ、ちょうどその時、うちの長女のがお腹にいる時で、家内がつわりが初めひどくてですね、毎日買い物に行けなかったんですね。で私が毎日買い物に、西尾の大きなマーケットに行きました。でそういう状況ですから、日本シリーズの前の、まあ、ちょうど、中日ドラゴンズが優勝するあたりから毎日もう一日中なんだマーケットに行くとドラゴンズの応援歌がかかってるんですね。燃えよドラゴンズ覚えてしまいました。悲しいことに。で私は中日に徹底的にこう抵抗してたんですけども、知らないうちに家でいろいろ片付け物とかしてると、燃えよドラゴンズ一番タオガルイに出てたと思わず歌ってしまう、あまずい歌ってしまったとか言って、である時日曜日に教会にそれを見つけられて、先生もう諦めて中日ドラゴンズファンになりなさいと言われたことがあります。まあそんな野球も今ちょっとこう終わってしまった、残念です。さあ第一コリントの13章のところを見ると、実はパウロは4節から14節までのところで、イエス・キリストを信じて神の子供になった人が、クリスチャンになった者が投げることができる神の愛の球種を書いています。14個の球種がここに出てきます。1つ目は寛容、2つ目は親切、3つ目は人を妬まない、4つ目は自慢しない、5つ目は高慢にならない、 6つ目は礼儀に反することをしない。7つ目は自分の利益を求めない。8個目は怒らない。9個目は人のした悪を思わない。10個目は不正を喜ばずに真理を喜ぶ。11個目は全てを我慢する。12個目は全てを信じる。13個目は全てを期待する。14個目は全てを耐えしろっていう、この14個のボールを投げることができるようになるんです。私たちの人間関係っていうのはキャッチボール、ね、言葉だったり態度だったりいろんなもののこうキャッチボールですね。で特に私たちにとってこの夫婦とかでね、子供という単位、ね、家庭での関係っていうのはこの人間関係のキャッチボールで本当に幸せな家庭にもなるし、もう地獄のような家庭にもなってしまいます。で神様は私たちがこの14個の玉を投げることができるようになってほしい、そういう神の愛を身につけるようになってほしいと願ってらっしゃるって言うんですね。でその中で私は一個だけこの消える魔球がここにあるんだと思ってます。私の世代だと消える魔球って大リーグボール2号ってやつなんですね。これ消える魔球、これを投げても相手は投げられたことがわからない。でも投げられたことがわからないんだけど、これを投げられると相手にとっても自分にとっても非常に良い魔球があります。それはこの14個ある中の9個目の人のした悪を思わずというもの、人のした悪を思わずという玉、人のした悪を思わずという玉です。人のした悪を思わずの思わずっていう言葉は新約聖書はギリシャ語っていうので書かれています。ギリシャ語っていう言葉で書かれていて、まあ、それは日本語に翻訳をしています。だからそこにある言葉の意味を全部聖書の中に書くことがなかなかできない、ね、で、このもともと書かれている新約聖書のギリシャ語の人のした悪を思わず思わずっていう言葉には、まあ、大きく言うと3つの意味がある。でこの3つを考えるとこのことが私たちの人間関係でちょうど順番にいくようになっています。1つ目に人のした悪を思わずっていうのはね、数え上げないとか感情をしないという意味があります。数え上げない、感情をしない、人のした悪を思わず、悪っていうのは人にされた迷惑をかけられたこと、人に嫌なことを言われたりされたりしたことをいつまでも数えない、いつまでも感情をしないという意味があるんだ。まあ、私たちは自分のしたことはすぐに忘れますけど、人から言われたことがやられたことはなかなか忘れない。でもそんな私たちに聖書は神様を信じた時に、イエス様を信じた時にくださる愛っていうのは、人をした悪を思わなくていい、人のした悪をいつまでも数え上げなくてもいい、そういう愛をくれるんだよっていうんですね。で私たちの口喧嘩の典型的なパターンはどういうのか、喧嘩した時にやること、特に夫婦喧嘩でやること何か、それは相手が何をしたかを数えて責めることですね。で特にこの夫婦喧嘩の場合で、男っていう生き物はですね、夫っていう生き物は自分が言ったことやったことをすぐ忘れちゃう。で妻は忘れない、そう簡単に妻は忘れない、ちゃんと覚えてる。そして夫婦喧嘩になると妻はちゃんと自分の心のノートの中に記録してある夫がやったことを一個一個出して、そしてあなたあの時こう言ったじゃない、あなたあの時あんなことしたじゃないの、あなたあの時こういうふうに言ってたのに喜んだじゃないのと言ってこう責められる。で夫は焦るんですね、そんなこと言ったんだっけって全然覚えてないんですよね。私の大好きな NHK の、土曜日のですね、午後にやってる関西土曜ホットタイムという番組の、ぼやき川柳アワーというコーナーがあります。おととしの暮れぐらいにこういう川柳がありました。骨にひび妻の小言を素手で受けっていう川柳がありましたね。骨にひび妻の小言を素手で受け、時が経てば経つほど相手にされたやられたことを心のこうこのノートに書きつけたことを何度も何度も見るとですね、それが利子がついて大きくなってきて重くなってきて、それをその妻が夫に向かってバンと投げる。そうすると夫はそれを何とかかわそうと思って手でパッとこう受けると手にひびが入るっていう、まあそういう川柳。特にここでまあ、これ例えばまた親が子供に言う時ですね、親が子供のした問題を こう一生懸命追求するときに言う言葉のフレーズにこういうフレーズがあります。あんたはいつもこうじゃないかっていうフレーズ。あなたはいつもこうでしょう。私子供の時よく母親に言いました。あんたはいつも朝寝坊なんだからと言われました。でも小学校の高学年になって本当に俺はいつもかなと思って考えたんですね。いつもじゃないんですね。学校でなんか楽しいことがあったり特に遠足なんかあるとですね、親よりも早く起きてる。どっか出かけるとかじゃ絶対早く起きてるんです。まあ特に嫌な勉強がある日は確かに朝寝坊だったんですけど、だからそういう意味で言うといつもじゃないんです。いつもじゃないんですけど、私たちはいつもっていう言葉を相手を責めるときに使いやすい。いつもいつもこうなんだから。でそれは聖書が言ってる人のした悪を思わずっていうことの反対で、人のした悪を数え上げる感情をしている。でも聖書は聖書を通してイエス・キリストを信じるときに神様の愛が私たちの心に注がれて、人のした悪を数えなくてもいいようになるのだよと教えてくれます。人のした悪を数えることから解放されたら私たちの人生はどんなに楽になるんじゃないでしょうか。二つ目にね、思わずという言葉は忘れるっていう意味があるんです。だからまあ思うっていうのは忘れないとね、人のした悪を思わずっていうのは人のした悪を忘れちゃう、記憶から消し去るっていう意味があるんです。記憶から忘れちゃう、消しちゃう。で私たちは、記録を取っておかないと、まあ、多くのことを大切なこともちょっと忘れてしまうことがあると思います。私はまあ、家内が入院して以来ですね、買い物をする機会が多いので、ちゃんと買い物に行くときにはですね、例えばオリンピックに買い物に行くときは買い物を全部一個一個をチェックして書き出します。で一番危ないのは行く寸前で何かを買わなきゃいけない、あれを買ってくるねとか言ってメモに書かないときは大体忘れて帰ってきて、あれ買ってきたって忘れたっていう野菜買ってきたけど、ね、肉野菜炒めにしてしようと思って野菜買ってきたけど肉忘れたとかね、そういう世界ですね。まあそういうことはなっちゃいけないので、最近はしっかり時間を取ってこうメモを書いて、特に忘れちゃいけないものは他の字よりもちょっと大きい字で書いて、しかも赤丸をつけるという習慣をしてます。でマーケットに行ったら、まあ、ポケットのところにボールペンを入れていて、こうガラガラにこうカゴを乗せて1個買ったらそれを消していくっていうようにしてね、そういうふうにしてこう忘れ物をしないように、まあ気をつけてます。まあ、それでも赤丸ついてるのに買ってきたって言って帰ってこなかったってこともあるわけですね。いい意味では記録をちゃんと取っていれば大事なことは忘れません。でも聖書は人のした悪は記録を取るな、心のメモに書くな、忘れ去ってしまえと言うんです。聖書の中にこういう言葉があります。箴言14章30節ってところにこういう言葉ですね。穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕むっていう言葉があります。穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕むって書いてあります。まあ、怒りっていうのは人をちょっと強くするところもあります、一時的には。でもずっと怒りを持っていて、そしてその怒りが外に向かって発せられないで、心の中で人のした悪をこう数えてですね、悶々としてこのね心のノートに記録をしていると、その思いは私たちの健康を蝕むんだよってもう3000年近く前に聖書は書いています。私たちは人のした悪を数え上げて心のノートに記録をしていくと、穏やかな心は体の命になるけれど激しい思いは骨を蝕んでいくんだって言うんです。で聖書は人のした悪を思わないっていうことは、人のした悪を数え上げて心のノートに記録しないことなんだ、記録に留めないようにすることなんだと言うんです。そして3つ目はですね、思わずっていう言葉は執念深く思い続けないっていう意味があるそうです。執念深く思い続けない、時代劇で昨日夜鬼平犯科帳のスペシャルの再放送を一寸の虫で見ましたけど、悪者がですね、主人公にこうやっつけられて逃げる時に言うセリフが必ずあるんですね。日本の時代劇も昔から決まってるセリフが、わかりますか、なんて言いますか。 例えば桃太郎侍ですね、なんかヤクザが来てバシバシってやっつけられて逃げていくときに必ず言うセリフが、覚えてろ、覚えておけって言うんですよね。誰も忘れてくださいって絶対言わないんです、覚えておけですね。で大体時代劇見てると主人公は結構もう忘れちゃってるんですね。ところが悪者の方は執念深く覚えていて、で付け狙ってですね、仕返しの機会を付け狙ってる。でそれがあれ、日本の社会っていうのは非常に分かりやすいですよ。執念深く忘れない。だからもう季節が過ぎちゃいましたけど、お化けが出てくる時に必ず何て言うか、恨めし屋っていうわけですね。恨めし屋、お前のことを忘れないぞ、お前のことを憎んでるぞ、生きてる時にお前にされたことを忘れていないぞ、だから復讐してやるぞって言って恨めし屋っていうわけでしょ。こういうふうに出てきて、あどうも昔お世話になりました、ありがとうございましたと言わないわけですよ。で日本の文化っていうのは人のした悪を忘れない、どうも文化らしいです。私たちは、私も含めてそういう中で育っているようです。でも悪を数え上げて忘れないで心のノートに刻みつけて執念深く思い続ける生き方は、実は私たちの人生を苦しめる生き方なんですね。聖書が言っているように、悪を数えないでそれを忘れて執念深く思い続けない、忘れちゃったら思い続けようがないわけですから、それは本当は楽な生き方なんですね。だから人の悪を、人のした悪を思わないっていうこの玉は、相手にとってもいい玉だし、実は自分にとってもとってもいい玉、心の健康に役立つとてもいい玉なんです。いやでもそんなことを言ってもそれはなかなかできない、いやそうはなかなかいかないっていう現実がありますね。じゃあどうしたらいいんでしょうか。聖書はそのことについてどんなことを言ってるんでしょうか。3つのことがあると思います。その1つは、私はこの聖書に書いてあるような愛を持っていない、人のした悪を思わないって書いてあるけれど、どうしても人のした悪を許すことができない、忘れることができない、それを心のノートに刻みつけて、それをしょっちゅうね、まあ、だんだん年を取ってくると指にこうつばつけてこうめぐる夜になるんですね。で私も昔指につばつけてめぐってる大人を見ると汚いなと思ったんですけど、自分がこうやるようになりましたねだんだん55歳ぐらい過ぎてからやるようになりましたね。それをして執念深く忘れない、何かの時になるとそれが心の中から溢れてきて、相手にあの時こうだったじゃないか、あだったじゃないか、何時何分何十秒こうだったじゃないかとこうやる。神様が私を本当は人のした悪を思わなくて生きることができるように作ってくださったのに、私たちを作ってくださった神様から離れて生きているので、人のした悪をいつも覚えてしまって忘れられないで数え上げて、しかもそれをこの忘れないで、そしてそれを執念深く思い続けている、そういう人間だ。聖書は神様から離れて生きている人間のことを罪人、私の中にそういう問題がある、神から離れた罪人だっていうことを認めるっていうことなんですね。自分がそういう人間だって認めるっていうことです。で2つ目は、聖書はそんな私たちがこの新しい愛、この神様の愛に生きることができるように、神様の命を与えてくださる生活に私たちを入れてくださるっていうんです。それはこの救い主イエス様という方が十字架の上で神様に逆らって生きている私たちの罪を身代わりによって死んでくださった、そして死からよみがえってくださった、このイエス様が私のその汚い罪のために、私の汚い罪を十字架で全部始末してくれた、そのことを信じる。イエス様が私のその汚い罪を全部始末してくださった、そのことを信じる。そして3つ目は、今日も生きているそのイエス様を私の人生にお迎えするっていう、イエス様をご自分の人生にお迎えするっていうことです。私たちがイエス様を自分の人生にお迎えするときに、聖書は私たちは神の子供になるって書いてあるんですね。そして神様の命にもう一回つながる、ちょうどコンセントにこの電気アンプとかいろんなものを入れてスイッチを入れると音が出るように、神様の命につながる。そして神様の命につながるときに、私の中には全然ないこの人のした悪を思わないっていう愛が 私の中にだんだんだんだんと育っていくんだ。神様の命がそれを私たちに育ててくれるんだって聖書に書いてある。だからこの人の下顎を思わずっていうのを読んで、ああ頑張ってやらなくちゃと思って一生懸命頑張ってやらなくてもやってもできないんですよね。大事なことはそのできないことを認めて、そして私はできません、そんなことができない、神様から離れた罪人です、そしてイエス様がそんな私のために十字架で勝ってくださったことを信じます、そしてイエス様どうぞ私のそんな汚い心を新しい愛の心に変えてください、私の人生に来てくださいってお迎えすること、その時に私たちは人の悪を思わない人にだんだんだんだん変えられていく。イエス様は死んだ後にパンと途中で途端に変わればいいですけど、そうはいかないかもしれません。でもだんだんだんだん変えられていくんだってです。私の恩師の樋口新平先生がこの教会にも置いてありますが、パウロの愛の賛歌というこのコリント人の第一の手紙の13章をずっと解説している本を書かれています。ぜひ一冊貸し出し用がありますからお読みになったらいいと思いますが、その中で私とてもこの令和はいいなと思った令和があったので皆さんに紹介しようと思います。その本のですね167ページにこの人のした悪を思わずっていうところを樋口先生が解説をしていて、そしてこんな令和をここに載せてるんですね、まあ、ちょっと読んでます。ある少年が隣に住んでいる遊び友達に声をかけました。そして帽子を取って遊びに出かけました。するとお兄さんがからかいながら、なんだって彼とまた遊びに行くのか、夕べ喧嘩してもう二度と付き合わないと言ったのは誰だ、面白い記憶力だね。するとこの子はちょっと決まり悪そうにしながらニヤッと笑って飛び出していきました。そして曰く、でも次郎君と僕はとてもいい忘れん坊なんだもんって言ったんですね。私はこの樋口先生の令和を読んで、ああいい令和だなと思いました。私も子供の時に小学校6年間友達がいたんです、もう小学校で一番でかい男、私は小学校で、同じ学年では下から3番目ぐらいの小さい男だったんですが、なぜかとても近所で仲が良くてもういつも遊んでました。で本当にしょっちゅう喧嘩しました、まあ、毎日遊んでるんですけど、ほとんど毎日のように喧嘩するんです。でも喧嘩するんですけど、確かに次の日になるとどっちからもなく遊ぼうって言うんですね。で遊ぼうって言って遊ぶね。で私はその光景を子供の時の自分の光景を思い出しました。そしてその最後に書いてある、でも次郎君と僕はとてもいい忘れん坊なんだものっていう言葉、ああいい言葉だなと思いました。愛は人のした悪を思わずって書いた、人のした悪を数え上げないで、そしてそれを心のノートにしっかりと強い字で記憶してそれを消さない、そして、執念深くそれを思い続けない、そのことをしなくてもいい、そういう人生に神様はイエス様を信じた人にその神の愛を与えてくださるんだって聖書は言ってる。ぜひ私たちもとてもいい忘れん坊に神様にさせていただきたいと思います。お祈りをして終わります。私たちの愛する天のお父様、今日この愛の14個の九州の中から、愛は人のした悪を思わずという言葉を一緒に考えました。でも私たちは自分がした悪は簡単に忘れてしまいますけども、またそれを軽く評価してしまいましたするけれど、人からされた悪はそう簡単に忘れません。それを指折り数え上げます。また心のノートにしっかりと強い字で書き留めてそれを温めます。何度も何度もそれを読み返しては執念深くそのことを思い続けて、機会があればそれを使って相手を攻撃して相手をぺしゃんこにしようとするような愛のないものです。どうぞ私たちは本当にそのような罪人です。その私たちのためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったこと、本当にその人のした悪ばかり思ってしまってそれを忘れられないで執念深く思い続ける私たちを解放するためにイエス様が十字架で死んでくださったことを感謝します。そして今日も生きて私たちに神様の愛を与えてくださるイエス様を心にお迎えします。どうか樋口先生の令和にあるように本当にいい忘れん坊になることができるように、人のした悪を思わずというこの愛の一つのたもを私たちがこの1週間身につけることができるように、いろんな場面で人の悪を数えたり、そのことを心に刻みつけたり、 そのことで相手を攻撃したりという時に、私たちはこの聖書の言葉を思い出して、本当に神様の愛を祈って良い忘れん坊になることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。